この正しい理解を、告白を人間の上に置いたからですよ。揺れ動く人間の上に、罪深い人間の上に誇ってしまう人間の上に置いたからですよ。だからとんでもない間違いが起こる。皆さん、今でもそうですよ。今でもそうです。このマタイ16章の出来事は、イエス様が弟子たちと共にピリポ・カイザレ地方、北の方でありますが、遠いところに行かれて、ユダヤから遠く離れたところ、弟子たちだけに、そのグループだけで、イエス様が弟子たちを訓練する、教えるために、ユダヤから遠く離れた、北方地方に行かれた。ピリポ・カイザレ地方を訪れた時の話であります。そこでイエス様は弟子たちに2つの大切な質問をなさいました。ちょっと見てみましょう。16章の今一番中心的な15節から読んでいただきましたが、13節からちょっと読んでみたいと思いますよ。繰り返しになりますが、その前後を見て読んでみましょう。マタイの16章13節、イエスがピリポ・カイザレの地方に行かれた時、弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰と言っているか。大事な質問ですね。人々は人の子を誰と言っているか。人の子ってイエス様です。当時人気がありまして、有名な若き預言者、偉大な力を持って、もしかしたらメシアかもしれない。人々はイエス様のことをどういうふうに言っているか聞かれました。彼らは言った。弟子たちは言います。口々に言います。ある人はバプテスマのヨハネだと言っています。しかし他の人たちはエリアだといい、またエレミア、あるいは預言者の一人だと言っているものもあります。みんな旧約聖書の偉大な人物であります。そこでイエスは彼らに言われた。それでは、大の質問です。それでは、あなた方は私を誰と言うか。あなた方は弟子たちと。あなた方一人一人は私を誰と言いますか。これこそですね、イエス様が聞きたかったことなんです。人の子、イエス様ご自身のこと、世間の人々は私のことを誰と言っているか尋ねておられます。第一の質問でありました。で、この質問は今でも、現代でも同じように繰り返されております。大きな書店の宗教コーナーに行ってら見られたらいいと思いますが、仏教書もたくさんありますけども、キリスト教の本についてもたくさん並んでいる書店があります。都会でもですね、九州のある意味静かな部分がずっとついてるんですね、波のように起こってる。新書でね、一番売れたというようなことでありますが、NHK でもカルチャー、この旧約聖書の世界というのを取り上げてね、やってますよ。いつでもですね、イエス・キリストって、ね、非常にですね、多くの人たちが興味を持つ。そしてそのイエス・キリストについていろんな本がで、いろんな言い方がこうなされてますけども、その切り口や角度は実に様々であります。しかしね、一番解釈が分かれるのか、人々がいろんな言い方をするんですけども、一番解釈が分かれるのは、一体、イエス・キリストってのは誰なのかってことなんです。何者なのかってことなんです。わずか30年そこそこしか生きてない。中東のパレスチナ。エジプト、南のエジプト、北のアッシリア、バビロンという大国に囲まれ、いつでもその最中にあって、戦乱に明け暮れしている地域であります。地中海に沿っています。世界の歴史の中心の中にいつも存在しておりました。四国ほどの長細い渓谷の山の多い。そういう地域であります。その地域をキリストはナザレという乾燥に生まれて、そして30歳になった時にわずか3年ですが、行ったり来たりこうなさったと。それだけの話なんです。キリストは一つの書物も表していない。学校を建てたわけじゃない。何かを残したということもない。ただ3年、特に公の生涯3年生きた。そして十字架に死んだ。そしてそれだけの話なんだ。だけども2000年の世界それ以来、特に一世紀地中海世界にパウロと一緒にとって一瞬にして このキリストが伝播されました。ローマはそれを最初拒否しました、迫害しました。何でそのキリストを僕ですよ。だけどもそれができませんでした。多くの人たち殉教書を出しながら、なんとキリストはローマに深く浸透した。ついにコンスタンティヌスという王様は自分の自ら信仰を認めるんですね。テオドタシウスというその後の王様はこのキリストをローマの国教にいたします。ここからローマ教会というのができてきたんですね。カトリックがもともとのところであります。一体イエス・キリストは誰なのか。こんなにこう世界に決定的な影響を与えているところのこの人物が、これは歴史的に否定することができないその人物、非常にミステリーに満ちた人物であります。絶大な影響力を持つ人物、一体誰なのかということですよね。今多くの人たちが、まあ、学者たちでもこの捉え方として人気があるのは史的イエス、歴史的なイエスのこの姿でありますね。歴史の人物でありますから、歴史的なイエスを浮き彫りにする、浮き彫りにするということが盛んであります。あるいは人間イエスというところに焦点を与えるこの表現もあるんですね。イエス様は確かに人となれば神だ、神だけれどもまさに人そのものであります。ですからその人間イエス、人間臭さというところにですね焦点を当てて、イエス様は私たちの前に悩み苦しみ、そしてさまざまな人間関係の中で生活なさったという、そのイエス様の人間性という焦点を当ててですね、人間イエスだけをこうクローズアップする、非常に私たち身近な親しいイエス像が、キリスト像がそこに浮かんでいる。有名な話でありますね。カトリックの作家でありました遠藤周作という人はですね、この人間イエスにですね焦点を当てたと言われていますね。その作品を見なそうであります。私はこの60年代後半京都におったんですけども、学生運動が盛んでありました。学生運動を京都で一番最初起こしたのは同志社だったんですね。同志社の中もどの学も進学部が起こしたんですね。将来牧師になるという人たちのその学校の学びの屋でですね、バリケードを封鎖しましてですね、そして闘争運動が起こりました。そして、バリケードで囲まれた同志社の正門の出待ち、いや、このなんとかのその校門の前には、今ではの前にはなんと大きな看板、エリエリレマサマクタンと書いてある。びっくりいたしましたね。わあ、神山県どうして私がお店になったんですか。彼らが進学のね、この人々が理想としてたイエス様の言い換えたのはゲバルトイエスだったんですね。イエス様は当時の民衆、搾取され圧迫された民衆の立場に立って権力に対して抵抗なさった。イダヤ教の権力者に対して抵抗なさった。だからついにその抵抗運動を破れて十字架についてですね、そしてこの改革半ばで殉教していったという、殉教者といってもこの革命の殉教者なんですね。そういうふうにこのイエス様を捉えますよ。そして我もイエスに続け、イエスを愛せよと、なんとなく教会の言ってること同じなんだけど中身が全然違うっていうですね。そしてデモをしたりですね、アジェンダとしたりね、まあ、いろんなことを、ね、政治を動かそうとした。彼らの思想はゲバルトイエスになります。革命家イエス様ですね。まあ皆さん、人々は人の子を誰と言っていますか。世間の人々は私のことを誰と言っているか。今も同じことだと申し上げました。一体イエスキリストは誰なのか。当時のこの弟子たちが、バクテスマ・ヨハナという人が、エリアだという人もあります。旧約聖書で一番偉大な預言者でありますね。エレミアだ。預言者の一人だと。こう言っているんですね。まあ宗教的な答え。宗教的な偉人。旧約聖書の時代の偉人も、その再来だと。こう言っているわけですね。預言者だ、道徳家だ、思想家だ、活動家だ、偉大な人生の教師だ、愛のご飯だ、まあいろんなことがイエス様については言われるわけだと。だけども、 イエス様はどうですか、それをその答えを聞いてどうですか。